市民の方が、ね、中心になってってなんか嬉しいですよね。
そうなんです。
で移住してもうまくいかないっていうことになると、
う、ね、そうですよ、二の足を踏むのはそこですよね。
辛い気持ちになってね、はい、また戻っていくとかっていう話聞いたりしますけど、
今までのまあ移住はですね、どうしてもその不動産会社さんを通じてご自分の力で、はい、住みかを探されて、でその地域に入られるというところがあるんですが、どうしてもその地域に馴染めないということで、はい、また引っ越しされるという方もたくさんいたんですね。そういうことがないように地域で受け入れ体制を整えてもらうというふうに考えています。
ものすごく大事なことですよね。
そうですよね。
派手にね、こうこんないいとこありますよっていうよりも、一番必要な心のサポートって大事だなって思います
ね。そうなんです。以前はですね、住まれている方、移住されてきた方にですね、まあ、その金銭面の支援とかですね、はい、そういうものも行っていた時もあるんですが、どうしてもそうなると、例えばそのサポートが切れるともういいわという感じでまた、はい、転居される方もいるんですが、今は逆にそういう支援はせずにですね、はい、やっぱりその地域に住んでよかったと思ってもらえるような、うん、やっぱ支援というのがやっぱり大事なのかなと思ってますので、あとですね、その移住されてきた方同士のですね、交流というのも大切にしています。はい、中山二見旧伊予市ですね、さまざまな方移住されてきてますが、そういうネットワークを通じてですね、うちの地域はこんなにいいことがあるよという交流会も定期的に開催してますので、はい、そういうところで、あ、同じような境遇の方がいるんだという形でですね、非常に喜んでもらってます。
このパンフレット見てても結構おしゃれなお店って伊予市にたくさんあるなと思って、うんうん、これ移住者の方たちも多いということですか。
もういらっしゃいますね。はい、
移住者の方が、新しく転居されてきて、そこでお店を開くとか、
お店を開かれる方もいらっしゃいますし、うん、はい、でまあ、松山とかで営業されていた方が、うん、いやいやここは伊予市で自然の中で店お店をやってみたいという思いで、お店ごと越されている方、来る方もいらっしゃいますね。
小笠原さんご出身は伊予市で、大学は県外だったんですよね。はい、県外です。でまた戻られて伊予市で行政マンしたいと思われたその思いは何だったんでしょうか。
はい、まあ県外でですね、まあ、その大学の時にいろいろな経験をするうちにですね、ふるさと伊予市のために何ができるかなということをちょっと考えたんですね。でそれでまあ市役所に入って、地域を盛り上げていく活動をしたいなと思って、はい、まあ、帰ってきたわけなんです。で、
はい、伊予市に戻られた時、大学をご卒業されてどういった印象でした？小さい時と変わってないなとか、寂しい街になってるなとか、そういう思いはございましたか？
そうですね、まあ、寂しい街にというのはなかったんですが、まあ、本当に変わらないなと思いました。
良くも悪くも変わっている
、はい、
どういうふうにしたいと思ったんですか、その時には。
そうですね、まあ、今のようにですね、いろんな店舗に来てもらうという思いは当時はなかったんですが、とにかくその住んでいる皆さんが元気でという思いがあってですね、で、まあ、その仕事以外にも休日にはですね、はい、地元の小学校でスポーツ少年団でバスケットボールを地域の子どもたちに教えたりもしています。でそういうことで積極的に、自分でもプライベートでも地域活動に入っていこうかなと思っています。
バスケットボールの選手でいらっしゃったんですか。
あ、以前はですね。
ああ、そうなんですか。はい、プライベートも含めて伊予市のために尽くしてらっしゃる感じですよね。
そうですね、まあ、結果的にはそうですね。でとにかくもう元気にしたいな、明るくしたいなっていう思いがあります。
スポーツで子どもたちの笑顔ってやっぱ大事ですもんね。
そうなんです。もうその子どもたちに癒されてですね、また月曜日から頑張ろうという気持ちになりますね。
外に出られてやっぱり伊予市の魅力っていうのをまた改めて感じたんでしょうね。
そうですね、まあ、うん、その適度に田舎で適度に便利で、で、まあ、住みやすいってところがいいのかなと思います。はい、何でもあるというわけではないんですが、そこで落ち着いて、住めるといいますか、はい、過ごすことができるのが、まあ、一番の魅力かなと思ってます。
もうちっちゃい頃から、生まれた時から伊予市にいらっしゃって、で今も伊予市で汗を流していらっしゃって、ここが僕の心のふるさとみたいな場所ってあります、小笠原課長。
そうですね、大学に行くまではなかった施設なんですが、うん、うちの、まあ、住んでいるところの近くに伊予灘サービスエリアっていうところがあるんです。ここは高速道路に乗らなくても下からでも行けるんですが、ここの景色がとにかくいいんですね。でここからですね、伊予灘に沈む夕日や松山市街や伊予市街の、まあ、夜景が見れたり、昼間も松山平野橋まで見れますので、もうそこに行くとですね、もう穏やかな気持ちになれますね。
そういうみんなを癒してくれる場所が伊予市にあるんですね。
そうなんです。
私は大谷池が伊予市の中のパワースポットとして、はい、よく疲れたら大谷池に 行っております。ここであの季節を感じて、まあ、桜であったりとかモミジを見たりとか、鳥たちが遊んでいる様子を見たりとか、なんか心が洗われるような感じがするんですよね。伊予市ってどの面から見てもなんか 私からしたらすごく魅力的な街です。
はい、ありがとうございます。
は
い、
そうなんですよ。私もこう新川海水浴場であったなとかね、はい、あと群中駅あたりに友達と一緒に遊びに行ったなってあるんですけど、それが伊予市だったっていうのがなんか抜けていて、はい、
そうなんですよ。群中だったり新川だったりが、その伊予市というイメージがやっぱり皆さん、あのないみたいなんですね。
はい、
おすすめのですね、あの周遊コースってあります、伊予市の。
そうですね、あの途中でその鉄道を使ってという話もあったんですが、ぜひ、まあ、まず伊予市の玄関口は JR 伊予市駅になりますので、伊予市駅まで、まあ、JR なり、まあ、伊予鉄道なりでお越しいただいてですね、はい、であの白方さんもお住まいになられていた古い町並みを散策してもらってですね、で、すぐ近くに昨年8月にオープンした新しい文化交流センターがあるんですね。図書館とかが中に入っているんですが、はい、その施設に立ち寄ってもらって、であと駅前に交流拠点の町屋という施設があるので、ここで伊予市の特産品をお買い上げいただいて、はい、JR でお帰りいただくというコースなら、まあ、2時間もあれば十分に伊予市のことを楽しめるんではないかと思います。
本当ね、あの本当にこんなに近くに身近にいいところがあるとはね、
ええ、
気がつかなかった方多いかもしれないですね。
ご存じない方多いと思いますよ。
ぜひお越しいただいたらと思います。
はい、松山から JR だと10分ぐらい？
そうですね、15分ぐらいあれば十分に。
15分ね。そう
ですよ。ちょっとこう居眠りもできないですよね。
そうですね。
あっという間に
着く。あっという間に着きます。
本当にこんな近くにこんなところがあったのかと皆さん思われるはずですよね。
はい、
はい、
今でこそこうやって伊予市の素敵なところをね皆さん発信してますけど、
はい、
でも全国狙ってますからね、その中で抜きん出るためには白川さん何が大事だと思いますか？
やはりもうすでにされていることだと思うんですけれども、 SNS、 これは欠かせない手段ですよね。で、私あの SNS の PR というとどうしてもまあ移住者向けであったりとか観光客向けのこの外向けの情報発信を連想しがちなんですけれども、私あの内側に向けた情報発信ですね、伊予市だったら伊予市にお住まいの人たちに対する情報発信、伊予市ってこういう魅力があるんですよっていうのをまず伊予市の人に分かってもらうというのも重要だと思ってます。で、そういった情報を伊予市の人に発信し続けることで、今まで伊予市の方こんなの当たり前だよねって思ってたことが実は当たり前じゃない、特別なもんなんだと改めて気づくきっかけになるんじゃないかと思っております。で、自分の町の魅力に気づけたらですね、市民の皆さん自身で、SNS であったりとか、まあ、あのお話の中で伊予市のさらにディープな情報を、発信してあの拡散していくものだと思っております。で、まあ、私も散々話しましたけれども、微力ながらこれからも伊予市の魅力も私からもですねお伝えしていけたらと思います。
最後に一つ、あの小笠原課長がこう目指している思い描く伊予市の将来像ってどんな感じでしょう？
そうですね、まあ、そのたくさんの方に来ていただきたいというのもありますけれども、うん、まずはですね、伊予市に今住んでいる方が住みやすくそして住み続けたいと思ってもらえるような、はい、あの安全で明るい街が作れたらいいなと思っています。これは私の立場で言うべきことではないんですけれども、そういうところにそれぞれの立場で、行政も取り組んでいきたいなと思っています。
はい、
安全で明るいってすっごく基本ですっごく大事ですよね。これをベースに本当に素敵な魅力あるいろんな人が交流しに来る街にねどんどんなってほしいなと思います。はいはい、今週のお客様は伊予市の経済雇用戦略課課長の小笠原幸男さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は伊予銀地域経済研究センター主任研究員の白方哲則さんと長野明子でした。